生活態度？うん、確かにそう言ったのか、あいつは。うん、多分そう言ったと思うよ。そうか、ありがとう。私は石川さんに礼を言って自分の教室に戻る。今学校で起こっている奇妙な事態に得体の知れない危機感を覚えていた私は、尺に触ることではあったが、神崎京子という何もかも見透かしているような女のもとへ話を聞きに行ったのだ。しかし彼女の教室へ向かった時にはすでに早退した後だったので、そのクラスで唯一の知人である石川さんに神崎京子の様子を尋ねたのであった。私と同じくこの状況に興味を持っていた石川さんは、朝一で神崎京子にそれとなく水を向けたらしい。彼女も何かあれば神崎京子を疑うという習慣ができてしまっているということか。すると神崎京子からたった一言、九段の答えが返ってきたというのだ。生活態度か。一体どういう意味なのか。まさか文字通りの意味ではあるまい。あのもったいぶった分け知り顔の女がそんな単純な言葉を吐くだろうか。廊下を歩きながら私はため息をついてこれまでの経緯を頭の中で整理する。そもそもの発端は、私たちの通うこの女子校で不思議な挨拶が流行ったことだ。その挨拶は一度聞いただけでは意味がわからないが、みんななんとなくというそのニュアンスを楽しんでいるらしい。いつ頃からかクラスの仲の良いグループ間で密かに交わされていたので、私もそれを漏れ聞くことはあったが、所詮は一過性のたわいもない流行だと思っていた。その状況が今日という日を境に一変した。朝何事もなく登校をした私は、さして親しくもないクラスメートからその挨拶を振られたのだ。面食らった私は思わず同じ言葉をオウムのように返した。返した後でじわじわと気恥ずかしさだけが首をもたげてきて、なんだかたまらなくなる。けれどそれからその教室で繰り広げられた教態は、私の気恥ずかしさなど吹き飛ばすようなものだった。昨日までグループ間でこそこそと話されていたその言葉が、一夜にして市民権を得たように教室中を飛び交っていたのだ。セーラー服を着ている者がみんな揃いも揃って同じ言葉を交わしている。まるでバベルの塔を作ろうとした人間に怒った神が、人間同士の言葉をバラバラにしてしまったこととちょうど真逆の事態だ。たった一日でクラスメートたちの言葉が統一されてしまったのだから。そしてそれは私の教室にとどまらなかった。学校のすべてのクラスで同じ現象が起こっていたのだった。そのただならない状況がわかるにつれて私は混乱し、クラスメートの中ではまだしも心を許せる高野志保という女子生徒に話しかけた。すると何ということか、彼女まで全くイメージにそぐわないその言葉を発したではないか。顔をこわばらせて高野志保の前から立ち去った私は、なんだかひどく打ちひしがれてふらふらと教室から出た。そして神崎京子のもとへ向かったのだ。結局本人には会えなかったが、彼女はこの異常な事態に対して生活態度という何とも面はゆい表現を使っている。生活態度、確かにあのふざけたような言葉というか挨拶はあまり頭の良くない響きを持っている。以前から使っていた人たちは格好を見ても化粧をしていたり、スカートの丈がやたら短かったりと、なんというか不真面目な印象を受ける子ばかりだった。その彼女たちを評して生活態度の問題だと神崎京子は言ったのだろうか。しかし今のこの状況は、そんな生活態度に問題のある生徒たちだけでなく、学校に来ている全ての生徒が一斉にその言葉に毒されてしまったことが異常であり不可解なのだ。歩きながらぽつりとその言葉をつぶやいてみる。カーッと顔が赤くなってくる。 みんな正気でこんな言葉を使っているのだろうか。それともこの学校の中で私だけが狂っているのか。この世に正気と狂気などというものはない。ただ線の狂気があるだけだと誰かが言っていた気がする。呆然と歩いていたその時、職員室のそばを通った私の耳は電話の音を聞き取った。昼休みのざわめきの中で、確かに廊下に据え付けの赤い公衆電話が鳴っている。私は予感を抱きながら手を伸ばす。もしもし。猫に肉球がいくつかあるか分かって。神崎京子だ。電話口の向こうにあの女がいる。20個だ。残念ね、24個よ。今度裏返して数えてみてね。そんなことはどうでもいい。これはなんだ。お前は何を知っている。クスクスクス。薄く後を引くような霊笑がわずかに聞こえる。100匹目の猿のお話はご存知？100匹目の猿。どこかで聞いたことがある気がする。日本の幸島という島に猿がたくさんいたのね。そしてその猿の中に砂のついた芋を水辺で洗う個体が現れたの。それを見ていた別の猿が見よう見まねで芋を洗い始めた。だんだんと芋を洗う個体が増えていったわ。それは新しい技術がコミュニティの中に浸透していく文化の胚芽とも言えるものね。ところがある日それが一変する。芋を洗う猿が100匹目を超えた日を境に、麹島にいるすべての猿が一斉に芋を洗い始めたの。直接その様子を見て真似たとは思えない地理的に離れた群まで、群れまで、すべてが。これは一体何だと思う？もちろん100匹という数は正確な観測結果ではなく一つの象徴よ。けれど世の中にはこうした目に見えない識位置があるのは確かだわ。猿だけではなく人間にだって当てはまる。一部で始まった流行が爆発的に社会に広がっていくことはよくあることね。100人の中のたった1人が右を向いても残りの99人は前を向いたままだけれど、1億人の中の100万人が右を向けば残りの9900万人も右を向きたくなるの。おかしいでしょ。同じ100分の1なのに。割合を超えた数の力ね。人間社会ではそんな敷地が至るところにあって、100匹目の猿がその境界を踏み越えた時、目に見えない習わし、模倣子と書いて模倣子が爆発的に拡散していく。そしてそれは文化を侵食し、テロメアの尾が続く限り社会を席巻するけれど、その固有の寿命が尽きた時、まるで社会の抗体反応に負けるかのように一瞬で崩壊していく。ブームが過ぎるとあっという間に死後になっていく。流行語がその代表ね。お前は今のこれもそうだと。極端な例だけれど。澄ました声が答える。こうした現象のことを金属などが共振する様に例えてライアル・ワトソンは言ったわ。携帯共鳴現象と。携帯共鳴。幸島の猿がそうであったように、女子高生という私たちのコミュニティが共鳴現象を起こして、その意識をある種の共有状態に置かれてしまったということなのだろうか。なんだか高校生になってから信じられないことばかり起こる。いや、この神崎京子という奇遇な存在に出会ってからなのかもしれない。ため息が出た。あら、お疲れね。気にしないことよ。確かに私も聞いてるだけで。だけど。え？今なんて言った？だからチョベリバ。氷でできた風鈴が鳴るような声。なんてことだ、お前もか。チョベリバチョベリブチョバチョブチョベリグ。 みんな流行に遅れまいと必死なのか、それとも模倣紙だか携帯共鳴だかの仕業なのか。なんだかおかしくなってきて声を出して笑ってしまった。ひとしきり笑った後で、まだ電話口の向こうに神崎京子がいることを確認する。石川さんに本当は何て言ったんだ。
石川さん、
ああ、あの子ね。この出来事について聞かれたから思った通りのことを言っただけよ。神崎京子はそこで記憶をたどるような間を置いた。
そう、ライアル・ワトソンが100匹目の猿の話を取り上げた。その筋では有名な著書があるのよ。翻訳は生命潮流というんだけど、1979年に発表されたその現代は、
あ、待って、オチ分かっちゃった。ライフタイド。以上。